節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書の文字の方は205ページ、第3版の聖書には224ページとなります。説教は私イエスについてきなさいという題でデールにメッセージを取り継いでいただきます、
ヨハネによる福音書21章お読みしますが、主イエス・キリストが私たちのために死んでくださって復活してくださって、そして2度目弟子たちに姿を現されました。そしてこれは3度目の時だということを あらかじめ分かっていただければと思います。ヨハネによる福音書の2章の1節から25節を読みします。その後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペトロ、デドメと呼ばれるトマス、ガルダエのカナのナタニエル、ゼブダエの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが彼が言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼は出かけて小舟に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。夜が明け染めたとき、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちは、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペトロに言った。主です。するとシモン・ペトロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼に言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペトロは船に乗って網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼に言われた。さあ来て、明日の食事をしなさい。弟子たちは王であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らに渡えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから、弟子たちにご自分に表されたのは、すでにこれで三度目である。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン。あなたは、この人たち以上に私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛すること、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。 ヨハネの子シモン、私はあなたを愛しますか？あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。それはペテロがどのような死に方に押して神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。その弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、あの人はどうですか？イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生き返られるものを私が望みとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたのでなく、私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しした者、またこれらのことを書いた者はその弟子である。そして私たちは彼の証が真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にたくさんあるが、もしそれらがいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。皆さん、青たいのお持ちでしょうか？まだ三枚国にありますが、用意してくださればいいと思います。はい。よろしいですか？はい。この青たいに従っていきますが。そして私は、あまり知らない方もいらっしゃると思いますが、私が、39年前に、南アフリカから、北海道に来ました。そしてずっと北海道で、活動していたんですが、デイルと呼んでくださればいいと思いますが。そして、母国語は英語ですけれども、なんとか日本語も話せます。じゃあ、一言お祈りいたします。私の口の言葉と私の心の思いとが、見舞いに受け入れられますように、我が家は我が贖い主、主よ。どうか神様、このものを用いて語ってください。聖霊の助けを求めつつ、主イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。 私についてきなさいという題で、私あのイエス様を愛しイエス様に仕えるということを通して、まあ、ことあのそうですね、題を通してあの語りたいと思います。後ろから聞こえますか、はい、あの C.S. リュースはこういうことを言いました。大切なことを第一にすると第二のものも与えられます。第二のものを優先すればその両方を失ってしまいますと。聞いたことないと思いますが、けれども のまあ、ある意味で当たり前のことだと思います。それもあの、効率的に時間を使うためにも、これは適当だと思いますけれども、例えばあの朝早く起きて、どうしてもしなければならないこと、でもしたくないことを先にやるとしたら、残っているものは自然にできるようになるんです。ただし、やっぱりしなければならない、でもあんまりやりたくないものを後にすれば、まあその小さなこともあんまり上手にできなくて、やっぱり頭の中に不安があって、こういうこともしなければならないと考えて、やがてほとんど何もできなくなるということもあり得ると思います。またあの他者との関係にもあの当てはまると思いますが、私たちはその人間関係の時、私は大事だ、私は素晴らしいものだと考えて、なかなか人間関係がうまくできないんです。ただしあのピリピ書の2章の3節によると、何事でも自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと。それを第一にすれば人間関係がうまくできるようになるんじゃないかと思います。また創造主である神との関係にもあのそれもあの使えると思いますけれども、神様との関係のために何が必要、何が大事だと思いますか。イエス・キリストに従っていくということは一番大切だと思います。いや、そうじゃないです。あのイエス・キリストは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を惜しくして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛すよという第二の戒めもある。そういうことを言いました。第一に神様を愛することです。そして私たちはどのようにして神様を愛することができるかというと、神様は先に私たちを愛してくださったから、神様を愛することができるようになる。神様を愛しないということは、神様はいらない。神様を拒んで自分勝手に道に向かって歩んでいくということです。神様の恵み、その愛を拒否することです。神様についていきたくないということです。神様を愛しないということです。あの、ブレナン・マニングという、あの、まあ、ちょっと 天国にあの、2年前に入ったと思いますけれども、こういうことを言いました。自分自身を神に愛されているものだと定義しなさい。それが本当のあなたです。他のすべてのアイデンティティは錯覚です。自分自身を神に愛されているものだと定義しなさい。でも私はあんまり神様のことを知らないんです。神様の働き、聖書をあんまり理解できないんです。という人もいると思います。大丈夫です。それでもいいんです。アインシュタインの妻が、まあ、ちょっとあの質問に書かれたんですけれども、あの、いや、アインシュタインの数理理論、理解できますかと。そしてアインシュタインの妻はこういうことを言いました。いいえ。夫、アインシュタインの数理理論、理解できません。けれども、夫アインシュタイン、理解できます。なぜかというと、アインシュタインを知っているからです。 自分自身を神に愛されているものだと定義しなさい。それが本当のあなたです。他のすべてのアイデンティティは錯覚です。神様はイザヤ書の43章の4節にこういうことをおっしゃっているんです。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。この宇宙を創造された方が私たちにこういうふうなことを言っているんです。私の目にはあなたは高価で尊い。私、万物の創造主でおられる神様、私はあなたを愛している。神様の目的は何なのでしょうか。私たちは神様の愛を受け入れること、そして受け入れることを通して、神様を愛すること、また神様が作られた方々を愛するということは神様の目的だと思います。これは大事なことですね。大事に大切なことです。神様が私を愛してくださっていることを大事なことだと思います。それが分かれば、私の目的は何なのでしょうか。どのように神様に仕えたらいいでしょうか。今日何をすべきか。どのように神様についていくか。わかるようになると思います。でも神が私を愛してくださっているということは第一だと私の思うんです。じゃあ、ヨハネによる福音書の21章に入りますが、5つのところ、ちょっと触れたいと思います。1つはイエス様が言われたことを私たちは行わなければならないということですが、それは1節から6節に書いてあります。七人の弟子たちがいました。そしてその弟子たちの、それぞれの感情を持ったんです。そのすごく愛していた友イエスが死んでしまったんです。でも復活したということも分かったんですけれども、でもはっきりあまりよく理解できなかったんです。二回その現れた姿を見たんですけれども、でもその弟子たちの中でいろんな感情があったんです。喜びもあったと思いますけれども、混乱もありましたし、悲しみもあったんです。喪失感もあったかもしれないです。そしてやっぱり私たちはどうすればよいのか分からなかった中で、ペトロは私は不要に行く。と言いました。そして彼らは言いました。私たちも一緒に行きましょうと。私たちは混乱の中で今日どうすべきか分からないとき、普段行っていることをそのままにしてくださればいいと思います。漁師はもちろん漁師だから、魚を取るということは、通常のことです。ですから、漁に来ました。ですから、普段のことをしてみてください。でも、しながら聞いてください。聖書の中に3節にはその世は何も取らなかった、何も取らなかった、普通のことをしてしましたけど何も取らなかった。でも聞いて聞いて、子供たちを食べるものはありませんね。リビングバイブルの翻訳は、魚は取れましたか、何か聞きました。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。その漁師たちは聞きました。そして従っていったんです。聞き従いました。去年の末、アメリカに帰国する前に、そのジムのプールの中で水中ウォーキングをしていた頃、ほとんど、週3、4回でやるんですけれども、1時間、1時間半で水中ウォーキングをします。そしていろんなことを考えて乗ることもできますが、そしてその中で32年前の事件、起こりましたけど、頭の中に出てきました。その時私は函館教会 の責任を取ったんですけれども、そして新しい宣教師が一緒に働くようにしました。しかし私はちょっと性格がその男性ヒース先生とあんまり合わなかったから、1年が経ってから私たち別れたんです。まあ、その後でジェカがし始めた時に私は御殿場に行って、そして2人の部屋に入った時に一緒にその部屋を使うと男性はヒース先生ではありませんかと。そして本当に良い交わりを持ちましたけれども、でも去年の末に水中ウォーキングしながら、いやー、その1年間はヒース先生にとっては大変だったでしょうね。苦労した、やっぱりいろんな複雑な考えがヒース先生持っているでしょう。私がメールをして、ごめんなさい、大変だったでしょうと、送ったらどうかなというふうに、まあ考えたんです。まあそれも神様の働きだと思います。神様の声を聞いている、聞いてたと思いますけど。でも、やっぱりそれはあんまりしたくないと思ったんですけれども、そして、その家に戻っていて、アバイというアップで、いろんな、まあ、その、メディテーションを聞いたんですが、そして、その中で私はこのことを聞きました。あなたが誰かとの未解決のまま残した問題はありませんか？話は難しいかもしれませんが、それは愛の行為になるでしょう。それを聞いて書かなければならないとその時に書いて送ったんですが、またすごく素晴らしい返事に戻ってきまして、そして私たちの交わりもっと深くなってきました。まあその先生は今イギリスのバプティスト教会の牧師だと、まあ Facebook の船もありますし、イエス様が言われたことを行いましょう。2番目にあります。イエス様は私たちの深い交わりを望んでおられます。主イエス・クリストは弟子たち と一緒に食事をしました。12節、さあ来て明日の食事をしなさいとイエスが言われました。一緒に食事するということは聖書の中で深い交わりを持つという意味があるんです。主イエス・クリストは黙示録の3章の20節にこういうことを言いました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。クリスチャンの時に、神様は、イエスが語ったんです。神様に、イエス様に開けると、神様はその中に入って、深い交わりを持つようになるんです。まあ、そのような深い交わりはどこから来るのか。それはやっぱり礼拝を通して出てくると思います。そこでイエスの愛されたあの弟子がペトロに言った。主ですと。そしてそれを聞いたあのペトロは上着をつけてその湖の中に飛び込んだんです。そして主のところに行ったんです。礼拝しました。その深い交わりは礼拝から出てくると思います。それともやっぱり神様の御声を聞き従うことを通して深い交わりを持つことができると思います。イエスは彼に言われた、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。そしてその魚を持ってきて一緒に食事できました。私たちは神様のために持っていくことはあんまり多くないと思うんですけれども、神様はそれを用いて深い交わりを持つことができると思います。でも本当にどんなに驚くべきことでしょうか。私たちを作りになった誠の神様が私たちとの深い関係を持ちたいと願っておられるということは何という驚くべきことなのでしょうか。3番に行きます。イエス様は私たちを許し使命を与えてくださるからです。それは15節から読めると思います。イエス様はペトロの過去の不誠実な行いを許し回復させてくださるんです。皆さんは覚えていらっしゃると思いますけれども、 イエス・キリストの死の直後、直前、ペトロが言ったんです。そして3回、イエスを拒みました。私はあの人を知りませんと。私はあの人と関係ない、知りませんと。ペトロは言いました。そして、鶏が鳴いたんです。ペトロはがっかりしたんです。失敗してしまって、罪を犯してしまって、イエス・キリストは知っているということは、やっぱり、その壊すのだけで、それを拒んだんですね。そして3回、イエス・キリストはペトロに、あなたは私を愛しますかと質問したんです。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。15節。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私はあなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペトロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ。あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。そのペトロは非常に心を痛めたんです。なぜかというと、イエスが3回聞きました。でもペトロはその前後関係あまり分からなかったんです。もうその失敗してしまったことも忘れたと思います。神様はすべてご栄光のために用いてくださるわけです。私たちの過去の罪も用いてくださるんです。私たちは罪を犯してしまうんですけれども、でも神様は私たちを許してくださいます。そしてその罪の経験も現在ご栄光のために用いてくださるからです。シンガーソングライターのレナード・コーエンはこういうことを言いました。すべてのものに亀裂がある。それは光が入るところだと。すべてのものに亀裂がある。それは光が入るところだと。私は完全だ。私は失敗しない。罪を犯さない。とすれば神様の光が私たちの心の中に入ってこないと思いますが、私たちも失敗してしまったと、心を開くと神様の光が照らしてくださる。神様がイエス・キリストを通して許してくださるんです。それだけじゃなくて回復してくださるんです。私たちは私たちの過去を認めながら自分自身を愛することは神様の愛と許しの現実を通してのみできます。時々神様は私たちの過去、その肉の棘として、神様をもっと信頼できるために用いてくださると思います。あなたに、私にはなすべきことがあるとイエスは言われています。私の羊を養い、私に従いなさい。4番に行きます。イエス様は弱さや死を通しても、ご栄光を表されるからです。イエスがペトロにこういうことを言いました。18節。誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れてきます。これはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことである。であった。 私たちの死、また私たちの苦しみもさえも神様に栄光を与えるんです。イエスはペトロに言った、私に従いなさいと言いました。そろそろ死にたいと思う人もいるかもわからないです。その死に方も神様に素晴らしい栄光を与える可能性もあると思います。ですから老齢の時、また弱い時、その時でもイエスについていきましょう。先週の金曜日、糸井さんのお母様、キミコさんの葬式がありました。そしてその話によると、まあ、クリスチャンだったんですけれども、やっぱりその自分の弱さ、また入院した時にとか、その時ちょっと神様のことについてあまり話すことはしなくなったみたいですけれども、でも2月頃に小澤先生が、その病室に入って話しかけた時に、キミコさんが神様を愛しているということを告白して、そして小澤先生もこういうことも言ったと思いますが、大丈夫です、神様私を愛していると。そしてキミコさんは本当にそれを聞きたかったと。そして素晴らしいご栄光を示しながら本当に神様に前に入った。先週私たちの死に方も神様の栄光を表す可能性もあると思います。前にも聞いたと思いますけれども、うちの、モーロという妻が、結婚して30年弱で南西州病院で亡くなりました。そのホスピスの中で。そしてその時院長の前の先生は私が属していた教会の会員だったんですし、まあ、その時召されてから30分が経ってから私に声をかけてもらったんです。前の先生が、いや、モーロさんが私の病院に召されたということは私にとっては本当に嬉しいことです。なぜかというと、ノンクリスチャン の看護婦さん、クリスチャンはどういうふうに死ぬか、良い例を示したか、やっぱり死にたくないということじゃなくて、モードは普通は40日間、また50日間、60日間にホスピスで過ごすことじゃなくて12日間しかいなかったんです。なぜかというと、神様に会いたかったから。そして神様が住む部屋の中で妹に連れてきてくださいました。私たちの死に方も神様が用いてくださるんです。ですから私も何もできません。私はもう年寄りですし、それを考えないでください。続けて神様についていきましょう。従っていきましょう。また信じていきましょう。落ち込むとき、また絶望のときにもあるかもしれません。でも神様はそのときも用いてくださるからです。そして最後に5番、他人と比較しないように。ヨハネによる福音書21章の20節から25節。ペトロは振り向いて、20節。イエスが愛された弟子が後について来るのを見た。その弟子は晩餐のときイエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペトロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。ペトロはその先にペトロの死に方 のことについて神様からイエスキリストから聞きました。自分を動かずに神様、他の人がやっぱり連れていくということで、でもそれを認めなかったんですけれども、あの人はどうですかと。そしてイエスはどういうふうに答えたんですか。イエスはペトロに言われた。私の来るまでは彼が生き返られるものを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。他の人と関係ないです。ペトロ、あなたと私のことですよ。他の人を考えないで、私との関係を考えておいてください。というようなことです。ペ ペテロの自己調子の性があったんですね。主よ、この人はどうですかと。そしてイエスが言いました。あなたは、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それでもイエス様はペテロを用いてくださったんです。ある意味でペテロは失敗してしまったと思いますが、あの人はどうですかとか。でもそれでもイエス・キリストは、まあ、関係ないですよ。あなたは私に使いなさい。私があなたを用いてくださるからです。私たちは弱い時こそ私たちは強いです。神様は、神様に従うことは神様を、イエス様に従うことは神様を愛することと同じことなのです。また神様を愛することは神様の愛を受け入れることです。神様を愛することは神様の愛を満喫することです。そして神様を愛することは他の人に仕えるときに神様の愛を明らかにすることです。でも最後にもう一度、もう一つのことを言いたいと思います。25節、最後の節ですが、イエスが行われたことは他にたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。ヨハネが書きました。世界も書かれた書物を入れることができまい。もちろん。なぜかというと、この書物は今も現在も書き記しているんです。神様が私たちを通して今働いてくださっているから、私たちの物語、私たちのストーリーは続いていくんです。神様が生きておられて私たちを現在働いてくださって素晴らしいことをしてくださっているんです。神様は私たちをの中でまた私たちを通してどのように働いてくださっているか。対して感謝しましょう。お祈りいたします。私たちを作りになった誠の神様、あなたがどれほど私たちを愛してくださったかというと、私たちは御子イエス・キリストがこの地上に来られたこと、また私たちの代わりに死んで復活して今祈ってくださっていること、また聖霊を通して伴ってくださっていることを通して分かります。あなたが私たちを愛してくださっていることを受け入れて感謝して、そしてどうかこれからもあなたの愛をますます示してくださるようにと祈ります。そしてそれを応答して私たちはどういうふうに従っていくか、どうか聖霊の助けと知恵とまたその愛を通して私たち一人一人導き助けてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなた様を信じる資格がないのに、あなたは私たちにその信じる信仰も与えてくださる方です。どうか信仰を強めてくださって、私たちはあなた様と共に生きることができますように。そしてこの生きる時だけじゃなくて、永遠にあなた様と共に生きることができますように、その永遠の命の確信も与えてくださいますように。あなたの素晴らしさ、あなた様の一方的な恵み、また愛を感謝して、主イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。黙祷をもってこのことについて少し個人的に祈りましょう、考えましょう。